今日のメッセージの中心となる聖書は、サムエル記第1の17章1節から16節と48節から54節です。41節から54節を読みしたいと思います。でかなり長い箇所なのですが、他の方に読んでいただこうと思ったんですが、急にお願いしてもよくないので、今日は私が全部お読みします。サムエル記第1の17章1節から16節と、そして41節から54節まで、非常に長い箇所です。読み応えのある箇所と言った方がいいかもしれません。それではお読みします。サムエル記第1、17章1節。ペリシテ人は戦いのために軍隊を招集した。ユダの底に集まり、そことアゼカの間にあるエフェス・ダミムに陣を敷いた。一方、サウルとイスラエル人は集まってエラの谷に陣を敷き、ペリシテ人に対する戦いの備えをした。ペリシテ人は向かい側の山の上に構え、イスラエル人は手前側の山の上に構えた。その間には谷があった。一人の代表戦士がペリシテ人の陣営から出てきた。その名はゴリアテ。ガテの生まれで、その背の高さは6キュビト半。頭には青銅の兜をかぶり、鱗とじの鎧をつけていた。胸当ての重さは青銅で5000シェケル。足には青銅のすね当てをつけ、背には青銅の投げ槍を負っていた。槍の柄は旗織りの巻き棒のようであり、槍の穂先は鉄で600シェケルあった。盾持ちが彼の前を歩いていた。ゴリアテは突っ立ってイスラエル人の陣列に向かって叫んだ。何のためにお前らは出てきて戦いの備えをするのか。俺はペリシテ人、お前らはサウルの奴隷どもではないか。一人を選んで俺のところによこせ。俺と戦って俺を殺せるなら、俺たちはお前らの奴隷になる。だが俺が勝ってそいつを殺したら、お前らが俺たちの奴隷になって俺たちに仕えるのだ。そのペリシテ人は言った。今日この日、俺がイスラエルの陣を愚弄してやる。一人をよこせ。一つ勝負をしようではないか。サウルと全イスラエルはペリシテ人の言葉を聞き、気をくじかれて非常に恐れた。さてダビデはユダのベツレヘム出身のエッサイという名のエフラテ人の息子であった。エッサイには8人の息子がいた。この人はサウルの時代には年を取って老人になっていた。エッサイの上の3人の息子たちはサウルに従って戦いに出ていた。戦いに行っていた3人の息子の名は、長男エリアブ、次男アビナダブ、三男シャンマであった。ダビデは末っ子で、上の3人がサウルに従って出ていたのである。ダビデはサウルのところへ行ったり帰ったりしていた。ベツレヘムの父の羊を世話するためであった。例のペリシテ人は40日間、朝早くと夕暮れに出てきて立ち構えた。飛んで41節から、そのペリシテ人は盾持ちを前に立て、ダビデの方にじりじりと進んできた。ペリシテ人はダビデに目を留めて彼を見つめ、彼を蔑んだ。ダビデが血色の良い、姿の美しい少年だったからである。ペリシテ人はダビデに言った。俺は犬か、杖を持って向かってくるとは。ペリシテ人は自分の神々によってダビデを呪った。ペリシテ人はダビデに言った。さあ来い、お前の肉を空の鳥や野の獣にくれてやろう。ダビデはペリシテ人に言った。お前は剣と槍と投げ槍を持って私に向かってくるが、私はお前がそしったイスラエルの先人の神、万軍の主の皆によってお前に立ち向かう。今日主はお前を私の手に渡される。私はお前を殺してお前の頭を胴体から離し、今日ペリシテ人の軍勢の屍を空の鳥、地の獣に与えてやる。すべての国はイスラエルに神がおられることを知るだろう。ここに集まっているすべての者も、剣や槍がなくても 主が救いをもたらすことを知るだろう。この戦いは主の戦いだ。主はお前たちを我々の手に渡される。その時そのペリシテ人はダビデの方に近づき始めた。ダビデは素早く戦場を走っていき、ペリシテ人に立ち向かった。ダビデは手を袋の中に入れて石を一つ取り、石投げでそれを放ってペリシテ人の額を打った。石は額に食い込み、彼はうつ伏せに地面に倒れた。ダビデは石投げと石一つでこのペリシテ人に勝ち、このペリシテ人を撃って彼を殺した。ダビデの手に剣はなかったが、ダビデは走って行ってペリシテ人の上に立ち、彼の剣を奪って鞘から抜き、とどめを刺して首をはねた。ペリシテ人たちは自分たちの勇士が死んだのを見て逃げた。イスラエルとユダの人々は立ち上がり、時の声を上げてペリシテ人をガイの谷間に至るまで、そしてエクロンの門まで追った。それでペリシテ人はシャーライムの道にガテとエクロンに至るまで刺し殺されて倒れていた。イスラエル人はペリシテ人追撃から引き返してペリシテ人の陣営を略奪した。ダビデはあのペリシテ人の首を取ってエルサレムに持ち帰った。しかし武具は自分の天幕に置いた。以上です。この箇所からダビデとゴリアテ、来週はダビデとヨナタンと誰だっけ、ダビデとヨナタンとサウルというタイトルで、まあ、連続してこのサムエル記を学んでいこうとしています。今から3000年以上前の出来事です。まあ、このあまりにも長い箇所を読まなきゃいけないのかと思って聖書では他にどれだけ長い書があるかなと思って、この聖書全部一枚一枚めくって、まあしょうがないことなんですけども、長い書を探しまして、まあ一番長いのはほとんどの人は知っていると思いますが、詩編の119編ですね。何節あるかというと176節もあるんです。でこれは読むのに非常にしんどい箇所ですけども、素晴らしい詩編ですね。で次に長いのは民数記、ちょっと今控えてこなかったので何章、多分2章じゃなかったかと思いますが、86節でしたか、ありました。その次が81節というふうに、まあ、長い節の章があります。あまり長いとですね、読むのに疲れるんですけども、まあ、適度に区切って読めばいいんですが、まあ、今日の箇所も結構長い箇所ですが、皆さん忍耐を持って聞いてくださったと思いますが、早速この箇所からメッセージに入りたいと思います。私たちの信仰生活はともすると自分のことが第一優先になってしまう傾向があります。しかし大きな枠の中でこの信仰生活を捉えないと、私たちの信仰というのがこの国の中にあるご利益信仰に近づいてしまう可能性が、危険性もあるわけですね。私たちはこの地上にアダムとエヴァが失ったエデンの園イコール神の国を建設するためにイエス・キリストを信じて救われた者がその働きに預かるようにと召されている、それがクリスチャンだという自覚を持つ必要があると思います。しかしアダムとエヴァを誘惑してまんまと成功した悪魔はこの神の国を建設する働きを徹底的に妨害してクリスチャンに狙いを定めて攻撃を仕掛けてきます。ですから私たちの信仰生活には常に戦いがあるということを意識する必要があります。主の祈りの中にも私たちを悪からお救いください、この悪を悪魔と言い換えて読む人もいます。まあ、そればっかり意識していては生きていけないわけですが、時に祈りの中でそれを 覚え、あるいは信仰生活の中でなぜこんなことが起こるんだろう、なぜ仲たがいとか、あるいは分裂とか、そういったことが教会の中に今まで歴史の中で起きてきたんだろう。で、その背後にいる本当の敵の正体を私たちは見抜く必要があるわけです。で、今日はダビデとゴリアテの例をとって、学んでいこうとしています。まずゴリアテの登場と、それによってサウルと、初代の王様サウル、わずか2年の在位期間でしたけれども、そのサウルと兵隊たちが非常に恐れたわけですね。まあ、ゴリアテという人物がどれだけの大男なのかということを見ていくと、先ほど読んだところで4節、17章の4節にその身長が6キュビト半と出てきます。6キュビト半、キュビトというのはこの指先から肘までの長さです。まあ、日本だと1尺33センチですか、そういう単位が使われますが、イスラエルではキュビトですね、 44.5 センチとか、まあ、若干その使い方によって微妙な差はあるんですが、6キュビト半というと2メートル78センチという身長の大男がフィリシテ人の陣営からやってきたわけです。そして大声で、まあ、谷を挟んで両陣営が向かい合っている、その時に大声で、俺と戦えるやつはいるか、出てこいと、まあ、決闘を申し込んだわけですね。で、それを断るわけにはいかないのがこの戦いの掟なんです。1対1で戦うよりも大勢で戦った方が、まあ、気持ちとしては楽だと思いますが、イスラエル側にはこの大男と戦うだけの勇気を持った兵士がいなかったわけです。王様から兵隊までみんな恐れてしまったわけですね。恐れが支配していたイスラエルの陣営、これはサタンが使う高等戦術です。私たちも、まあ、いろいろ知識や経験があっても、恐れに支配されると、その持っている力や能力、経験が生かせないで、もう本当に縮こまってしまう。まあ、この日本という国は恐れにかなり影響されている、世間体を恐れたり、人の顔色を恐れたりしている人たちがたくさんいる社会だとも、外国の人たちから見たらですね、なんでもっと自分も主張できないんだろう、自分の意見を言わないんだろうと、外国の人が見るとそういう疑問を持つそうです。まあ、それは長いこう日本の歴史の中で培われた国民性であるので、一朝一夕に変わるということはなかなか難しいと思いますが、私たちはイエス・キリストを信じて古い人生から贖い出されて、良いものはそのまま引き継いでいく。しかし否定的なもの、自分の罪や、そして呪われたような部分というものはもうすべて神様によって贖われた。そしてマイナスからプラスに何とか頑張って変えていく必要はなくて、すでにそのマイナスの部分はイエス・キリストによって解決されて、恵みが与えられて、前に向かって進む助け主である聖霊が与えられている。私たちはプラスからスタートしているんですね。でも悪魔は過去の出来事を引き合いに出して、お前はあんなやつ、あんなことをした、お前はこういう人間だということをうずかせて、前に進ませまいとする戦術を使うわけです。そして自分なんかというふうに内側に引きこもってしまう、そのようなエネルギーをサタンは、まあ直接の場合もあるかもしれませんが、周りの人々を通して自分とよくできる人を比較したり、幸せそうに暮らしている人を見て自分を引け目に感じたりするような思いをこう吹き入れてくるわけですね。これがサタンの戦術だということを、私たちは策略を聖書から学んでいるものです。そしてその サタンの戦術や策略を見抜いて、すぐにそれを切り替えていく必要があるわけです。それを私たちは、ある日系人の科学者が、額と胸とお腹のあたりにこうそれを切り替えるためのスイッチがもうすでに神様から与えられているそうで、でそれをこうつまり何かこうきついこと否定的なことを言われたり、あるいは自分の中にそういう思いが来たときに一旦間を取って、私は一体どんな人間なんだろう、で神様に心を向けていく、そして自分の中にどんな恵みが与えられているんだろう、当然それはイエス様によって罪が許されて永遠の命が与えられて神様の子供としての身分が与えられている、そこに向かうわけですよね。そして私の人生は前に向かって天の御国に向かって進んでいるんだ、そういうふうに思いを切り替えていくと、そのサタンの策略から守られて解放されていくわけです。そして引きずられないで前に一歩ずつ向かって進んでいく、これがクリスチャン生涯だと言えるわけですね。で、ゴリアテが登場したことでイスラエルの王様サウルが恐れてしまったんですが、彼はですね、このサムエル記の第一の10章10節を見ると、かつては彼は聖霊に満たされていた人だったんです。十章の実節を見ると、彼らがそこからギブアに行くと、見よ、預言者の一団が彼の方にやってきた、すると神の霊が彼の上に激しく下り、彼も彼らの間で預言したと書かれています。神様の油注ぎを受けてサウルは神の霊に満たされた経験を持ったことがあります。そしてペリシテ人との戦いにおいて彼は勝利した経験もあるんですね。しかしゴリアテが来たことでなぜ恐れたか、それは主の御声に聞き従わないという不従順を犯したために、神様の霊が主の霊が彼から離れ去ってしまった、これは旧約時代の特徴なんです。旧約時代は神の霊、聖霊は特別な人に注がれ、そして一時的に注がれているという特徴があります。では今日私たちはイエス・キリストを信じて神様からいただいた神の霊、聖霊をどのように今捉えることができるんでしょうか。聖霊は全ての人に、信じる全ての人に、男にも女にも奴隷にも主人にも、ギリシャ人にもユダヤ人にも異邦人にも注がれている。今イエス・キリストを信じている人には全ての人に聖霊が注がれているんです。そしてその聖霊は決して私たちから離れることはないお方ですね。世の終わりまでいつもあなた方と共にいるとイエス様が約束されたのは、聖霊が私たちのうちにとどまっておられるということなんです。聖霊はキリストの御霊ですから、私たちにイエス・キリストを啓示してくださるんです。イエス様がどのようなお方かを私たちに教えてくださるんです。そのことによって私たちの信仰はイエス様に結びつくわけです。聖霊様の働きはかけがえのない、この働きがなければ私たちはイエス・キリストを信じることも信じ続けることもできないわけですが、幸いにも聖霊は私たちに全てのものに注がれて決して離れることがないという、このことを覚えておきましょう。しかしサウルは主の御声に聞き従わないという不従順の罪のために、主の霊は彼を離れた、そして代わりに神からの災いの霊が彼にやってきたんです。そして彼は恐れに取りつかれ、そして自分の家来のダビデの名声に妬みを起こしてですね、ついには彼を殺そうとするような表現ぶりを見せていくわけですが、それは置いときまして、私たちの信仰の戦いっ ていうものを見ていくときに、それは、聖書の御言葉を出していただきますと、エペソの手紙の6章、よく引用される箇所ですが、エペソの手紙、はい、ここを一緒に皆さん声を出して読んでくださいますか。3、はい。私たちの格闘は血肉に対するものではなく、主権、力、この暗闇の世界の支配者たち、また天にいる諸々の悪霊に対するものです。私たちが普段恐れやすいもの何でしょうか。まあ暗闇を恐れる人もいるし、ある人のようにホテルに泊まった時に4号室に泊まれないという、そういうクリスチャンがいるんです。私と驚いてしまったんですが、まあきっと小さい時の何か怖い体験が引き金になっている可能性はありますね。どこかで癒されないと、どんな高級ホテルに泊まってもフロントで4号室ですって言われたらもう泊まれなくなってしまうわけですが、残念な人が私のそばにいますけど、あるいはいろんなその恐れやすい、まあホラー映画見て恐れる人もいるかもしれませんし、自分の上司を恐れている人もいるかもしれない。まあそれは人それぞれですけれども、私たちのゴリアテに相当するものを恐れる必要はないということを学んでいく必要があるわけです。サタンは私たちの心を恐れで支配することができる力を持った存在ですね。ですからこの悪魔に立ち向かう信仰を持つ必要があります。悪魔に立ち向かいなさい、そうすれば悪魔はあなた方から逃げていきます。自分にそんな力があるのって、不思議に思う人がいるかもしれませんが、聖書はサタンに立ち向かうようにと私たちに命令しているんですね。どうでもいいよって言ってないんです。立ち向かわないと悪魔は執拗に攻撃してくるんです。そしてこの社会には私たちを攻撃するためのシステムが組み込まれているんです。職場の中にも、地域の社会の中にも、この日本という国の中にそういう仕組みがあるので、目を覚まして祈っていないと気づかないうちに取り込まれてしまうことがあるんですね。そして流されて気がついたら、ああなんて自分は間違っていたんだと、まあ、そこで悔い改めればいいわけですけども、それまでの時間は非常に損失になってしまうわけです。ゴリアテの登場によってサウルとイスラエルの人たちは恐れに支配されました。そしてそこに今度はダビデが登場するわけです。ダビデの信仰と勇気を見ていきますが、ダビデは神様によって選ばれた人でした。8人兄弟の末っ子です。でサムエルという預言者が神様から使わされて、サウルに代わるイスラエルの王を選ぶ使命をサムエルに与えられました。でサムエルはエッサイの8人の息子の最初の3人を見たときに、この人こそ神様が選ばれた人だと見てしまったんですが、神様は人は上辺を見るが神は心を見るとおっしゃって、そのものではない、エリアブではない、次に連れてこられた次男のアビナダブでもない、三男のシャンマでもない、そして次々に七人目まで連れてこられたんですが、誰も選ばれていない。そこでサムエルはエッサイに、もう子供はいないんですかって言ったら、末っ子がいます、羊を飼っています、じゃあその子供を呼んできてください。そしてダビデが連れてこられた時に、神様はサムエルに、この者に油を注げとおっしゃったんです。羊飼いの少年ですよ。しかし神様はこのダビデを選んで、サウルに代わるイスラエルの王にする計画を持っておられたんです。そのダビデは16章 ですね、16章の13節を見ていただきますと、サムエルは油の角を取り、兄弟たちの真ん中で彼に油を注いだ。主の霊がその日以来ダビデの上に激しく下ったと記してあります。そのダビデがお父さんに使わされて戦地に赴いた3人の息子たちの安否を尋ねるように、そして食べ物を持っていくようにと使わされてやってきたんですね。そしたらダビデの目に映ったのは恐れているイスラエルの兵士たち、そしてそこにやってきたゴリアテ。彼はそのゴリアテの言葉を聞いて腹が立ちました。まあ聖なる怒りというようなものでした。個人的な怒りではなくて、神様の名前がそしられている、こんなことは絶対に許すことができないという怒りでした。自分がバカにされているだけだったらやり過ごせても、神様のお名前が傷つけられている、そしられている、これは許せないとダビデは憤ったわけです。そして他の兵士たちが誰もこの男に向かって立ち向かわないのを見て、さらになぜなんだと思ったかもしれませんが、ダビデが王様に対して私が行きますと名乗り出たら、最初サウル王様はお前は戦うことはできない、まあ見ていたらですね、羊飼いのなりをして杖を持っているだけの、まあ少年から少しは成長して青年になっていたと思いますが、最初信用しなかったんですね。しかしダビデは、私は羊を飼っている時に獅子やライオンや熊が襲ってきた時にはその野獣を引き裂いて、そしてその口から羊を助け出しました。そういうことを伝えて、サウル王様を説得したわけです。そしたらサウル王様はじゃあ行ってこいと、そして王様が兜と鎧をダビデに身につけさせたんですね。でそれを身につけてダビデが歩こうとしたんですが、普段つけていないものですから歩きづらくてしょうがない、王様こんなものをつけていては戦えませんと言ってそれを置いたんです。そして普段通りの格好でダビデはゴリアテに向かっていきましたが、その前に石を拾って、5つ拾って腰に下げた袋の中に入れました。そしてライオンやクマが襲ってくるときに使っていた石嘆きを、革紐で作った石嘆きを、まあパチンコですね、日本だったらパチンコこうですけども、羊飼いはこういうものをこう振り回して、そしてその石を獣にぶつけて退治するわけです。いつものようにダビデはそれを持ってゴリアテに立ち向かいました。つまりダビデの信仰というのは、にわか作りの、そして付け焼き刃のものではなくて、普段身につけていた信仰だったんです。どんな野獣がやってきてもダビデは小さい時から育まれたその信仰、この天と地は神様が作られた世界であって、神様は唯一の方だって、その方が信頼するものを常に守り、そして必要な力を与えてくださるお方だと信じて、ダビデはその信仰に立って今まで羊を飼って野獣をまあやっつけてきた。その延長線上にゴリアテとの戦いがあったので、そんな3メートル近い大男であってもダビデはひるむことはなかったわけです。では普段着とはどういうものかということを見ていきますと、次の御言葉を出していただきましょうか。列王記の第2というところですが、まあダビデよりもだいぶ後の時代ですが、エリアとエリシャという預言者が出てきますね。でエリシャという預言者はエリアの弟子だったんです。 そしてエリア先生が持っているその力を自分も欲しいと思っていました。で、そのエリア先生がこの地上からいなくなる、引き上げられるということが告げられて、エリシャはなんとかそのエリア先生の力を2倍の霊をいただきたいと思って必死に、ついてきたわけです。そしていよいよエリアが火の戦車に乗せられて天に引き上げられた時に、そのエリアの身から落ちた街灯、それをエリシャは拾い上げました。でその前に弟子のエリシャは自分が着ていた着物を引き裂いて、そしてその上にエリアの街灯を着ようと思ったのでしょうか。で引き上げられる前にエリアは自分の着ていた街灯を脱いで水を、ヨルダン川の水を打ったら、そのヨルダン川の水が分かれた。エリア先生の街灯はすごい。でそれが分かっていたものですから、エリシャは落ちていたその街灯を拾って、そして水を打って、エリアの神主はどこにおられるのですかと言い、彼が再び水を押すと水が両側に分かれたのでエリシャは渡った。次ですね。エリコの預言者の友柄は、預言者仲間です、遠くから彼を見てエリアの霊がエリシャの上にとどまっていると言い、彼を迎えに行って地に伏して彼に礼をした。物理的なその街灯に何か力があるとかいうことではないんです。そうではなくて、エリアは神様と近く歩んだ預言者だったので、神様からの霊をいただいていた。その霊の力がさも街灯に力があるかのように、エリアがなすことに神様の力が現れたわけですね。でそれをエリシャも受け継いで、そして2倍の霊をくださいと言ったその通りに、エリシャはエリアが行った奇跡の2倍の奇跡を行ったということがこの列王記に記されているわけです。ダビデが着ていた普段着の信仰、羊飼いの少年が着ている服装というのは、裾の短い、着物だったと思われますけれども、その普段着でゴリアテに立ち向かったんです。でそのゴリアテは兜を身につけて50数キロの鱗年の鎧を着ていたんですね。私たちが50キロの鎧をつけたら歩けないですよ。今の近代の軍隊の兵士たちも、重装備をすると20キロぐらい身につけて、戦地に行くということなんですが、この2メートル80センチ近くのゴリアテは50キロの鎧を身につけていた。そして、投げ槍の穂先は5キログラム、その矢尻だけで5キロもあるような槍を持っていた。そして盾持ちがいて、等身大の大きさの盾が、自分では持たないで、家来にこう持たせるわけですが、そういう重装備のゴリアテにダビデは普段着で、そして杖を持っただけで腰に5つの石が入った革袋、そして石投げ機という装備で立ち向かったわけですね。で私たちがこの時代にゴリアテのような敵が向かってきたときにどうやって戦うか、人間の力でもちろん経験も生かされるでしょうけれども、あるいは協力して戦うこともできるでしょうが、基本的に私たちクリスチャンが身につけられるものは何かということです。そしてそれを私たちが普段着のように使い慣れているかということなんです。にわか作りでは間に合わないことがあるでしょう。しかしいつも使っていれば、それは慣れた方法ですから使えるわけです。じゃあ私たちクリスチャンが神様から与えられている街灯は何かということですが、次の御言葉を出していただきますと、イエス様が天に上げられる前に
弟子たちに約束されたことです。その名によって、さあ私は私の父の約束してくださったものをあなた方に送ります。あなた方は意図高きところから力を着せられるまでは都にとどまっていなさい。弟子たちはイエス様からあなた方は力を着せられると約束を受け取ったんです。そして彼らはエルサレムにとどまって10日間真剣に祈りました。そしてペンテコステの日に、今年は6月の9日ですか、ペンテコステの日に2000年前力を着せられたんです。それは120人ほどの弟子たちに聖霊が注がれたことを意味していたわけです。彼らは弱い人たちでした。イエス様を裏切るような弟子たちでした。イエス様を裏切ったという後悔の念に苛まれていた人たちでした。イエス様が復活されたので、その思いはだいぶ変えられてはいましたけれども、依然として力のない人たちでした。ところがイエス様は彼らに力を着せると、あなた方は力を着せられると約束されたんです。そしてそれは今日も同じことなんです。私たちクリスチャンには上から意図高きところから聖霊が注がれて力を着せられているんです。それを信じて受け取る必要があります。特別な人が受け取るものではないんです。謙遜な人が、単純に信じる人が受け取っていることを理解し、それを用いることができるんですね。そしてダビデはゴリアテに向かって進んできました。ゴリアテをバカにしました。ダビデは石を一つ取り出して、石嘆きにそれを装着して振り回して投げたときに、皆さん重装備の兵隊に石をぶつけてどうなりますか。しかし普段着の信仰で、そして神様の皆の栄光のために、ダビデは尋常ではない力をいただいて、投げたその石は唯一ゴリアテの体の中で空いていた隙間、この額のところに当たったわけです。そしてゴリアテは前にうつ伏せに倒れてしまったという結果になりました。世の中には恐ろしいものが、日本では定番になっている地震、雷、火事、おやつというのがありますが、最近はゲリラ豪雨も恐ろしいと思いますが、やはり私たちは人を恐れることが多いと思うんですね。そしてこの世の中の体制というものがあります。でそのことで一つお知らせしたいものは、ですね、リバーバラミッションの竹本淳先生が研究されている中でこういうことをおっしゃっています。日本人が単一民族であるという説に対してこういうことをおっしゃっているんですね。これも悪魔の策略に対して立ち向かうために、紹介してくださっている内容ですけれども、その悪魔の策略っていう言葉は、メソッド、方式とか方法とかいう言葉、意味ですが、その語源となった言葉であり、その意味は論理的で組織だった方法、方式ですということをまず語って、日本人は単一民族という考えが日本人の中にあります。果たしてそれは事実でしょうか。最近東京大学大学院理学系研究科理学部の研究グループが、日本列島人、アイヌ人、琉球人、本土人のゲノム解析により、現代日本列島人は縄文人の系統と弥生系渡来人の系統、 まあ、南方系と北方系から日本に列島に入ってきたと言われることですが、それの根結であることを支持する結果を得たと発表しています。日本人は各地から流入し根結して出来上がった民族であり、決して単一民族ではありません。現在9つの系統ぐらいの侵入経路が確認されています。日本は単一民族国家であり、特別な国民という思想こそ日本を福音から遠ざけるためにサタンが置いた戦略です。その背後に明治時代から台頭した国家神道と天皇制が深く関わっています。まあ、今日はこのぐらいにしておきますけれども、日本は世界に冠たる大和民族という触れ込みで国家神道が築かれて、天皇制のもとに日本はその天皇の石子であると、天皇の子供であるという思想が日本国に、国中に教育を通して学校現場で教えられていたんです。でそのプライドがアジアの国の人々に対して上から目線で物事を見るような感性を日本人に植え付けてしまったわけです。私たちは今年、まあ、令和の時代に入ったといってマスコミはいろいろ宣伝していますけれども、こういうことに踊らされず、天皇は次々と変わっていくんですね。そういう時代感覚ではなくて、イエス・キリストが誕生されてから、まあ、西暦の年号で2019年ですが、イエス・キリストが支配している時代の中に私は生かされているんだという認識を持つ必要があります。もちろん役所の書類で令和と書いてあったら、そこに今何年って書き込む必要はあるのかもしれませんが、私たちの認識として天皇が治めている令和の時代ではなくて、罪と死と悪魔に打ち勝ってこの世界を支配しておられるイエス・キリストの時代に、恵みの時代に私は生きているという信仰と自覚を持って歩んでいきたいと思います。イエス・キリストはどのようなお方なのかということを私たちが信じているのか、あるいは認識しているのかということを見ていきたいと思いますが、次の御言葉ですが、ペテロの第一の手紙ですね。ありません。私の手違いで一つ御言葉が出ておりませんが、有名な御言葉です。ペテロ第一の手紙の5章8節、2000年前の弟子たちにも言われていた言葉ですが、悪魔が吠えたける獅子のように食い尽くすべきものを探し求めながら歩き回っています。世の中だけではなくて、日本だけではなくて、世界を歩き回って、そして特に教会の中を歩き回っている、この悪魔に立ち向かいなさいとペテロは進めている箇所です。獅子というとね、怖いですよね。目の前に向かってきたら私たちはもう腰を抜かすかもしれません。悪魔もそのようにして私たちに恐怖を与えようとするんです。皆さんの中に今とてつもない大きな試練に遭っている人もいるかもしれません。人間関係で本当にどうしたらいいか悩んでいる人もいるかもしれません。生きている限りそれは訪れるということを私たちは知っています。若い時でも、あるいは年を召してからでも、私たちには尽きないほどの悩み、苦しみ、試練の谷というものを経験します。その時に悪魔は、お前にはそんなこと、こういう山は乗り越えられない、こういう谷は歩けないと不信仰の矢を吹きかけてくるわけですが、そういう時にそのサタンを恐れるのではなくて、私たちの中におられる ユダ族の獅子という、そのイエス・キリストこそが最も偉大な獅子であること、ライオンであることを知っていく必要があります。知っている必要があります。私たちの中におられるお方はこの世のものよりも強いんだと聖書は語っているんですね。そのお方が私の中におられるということを信じることができるならば、恐れる必要ないわけです。たじろぐ必要ないわけです。で、そのような信仰をどのようにして持つことができるのか。ダビデはいつものように石を拾って、そしてそれを用いてダビデを倒しました。私たちはどうやったらその石を拾えるんでしょうか。それは絶えず祈りなさいと勧められているように、呼吸のように、会話のように、神様と向かい合いながら祈っていくときに、その御言葉が不思議なように私たちに語られて、私たちの魂に響いて、あ、聖書にこんな御言葉があったっけ、神様はこれをどんな意味で私に語ってくださったんだろうと、さらに祈っていくときに、自分が抱えている問題にまさにドンピシャのタイミングでその御言葉が私に力を与えて解決へと導く経験をするわけです。これが多くのクリスチャンたちがゴリアテのような強大な敵にこの襲われて、どうしたらいいかわからない、神様助けてっていうところからスタートして、神様から与えられたこの祈りの中で与えられた御言葉という石を用いて、それを悪魔にぶつけていったときに、驚くほどの解決が与えられたという経験ですね。そしてそれは私たちにもできるわけです。完全武装のゴリアテに唯一空いていた額に、聖霊様はダビデが普段使っていたその石を当ててくださったわけです。神様が共におられるならば、救いは剣や槍によらないとダビデはこの17章で語っていますね。47節を読んで終わりましょう。17章の47節、ここに集まっているすべての者も剣や槍がなくても主が救いをもたらすことを知るだろう。この戦いは主の戦いだ。主はお前たちを我々の手に渡される。一人で戦うのではなくて、主をお迎えして、これは主の戦いだから主よお願いしますと御手に委ねるときに、主は私たちを強めて、そして勝利を与えてくださるお方ですね。イエスの御名で勝利という賛美を先ほど捧げましたけれども、私たちは勝利から勝利に進む信仰者です。お祈りいたします。天の父なる神様、ダビデとゴリアテの戦いの場面を通して、今日もサタンが私たちを恐れさせ、恐れに支配されるように攻撃していることを教えられます。しかし私たちはサタンの策略を知り、そして騙されないようにし、ひたすら神様により頼み、祈りと御言葉によって勝利できるこの恵みを覚えて感謝いたします。どうぞ神様、今日戦いを覚えているお一人一人にあなたが信仰を与えてくださり、勇気を与えてくださって、必要な御言葉を与えてください。主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。